おはようございます。今日は広瀬先生が出かけられるということでお招きいただきました。いつも瀬戸内キリスト教会のためにお祈りくださり、また支えてくださっていますことを本当にありがとうございます。今日共に皆様と一緒に礼拝できることを心から感謝しています。朝の礼拝の後に少しご自分の救いの証をしてもらえないかというリクエストもあったんですけれども、私は少し不思議な環境の中で育ちました。母がですね、母のお兄さんが救われて、家族伝道をして母が救われたんですけれども、その母がなぜかですね、結婚した相手がお寺の次男でしてまあ恋は盲目というのでしょうか詳しく母を追求したことはないんですけれども、母を導いたおじは、まあ、宣教師となり今牧師となっておりますので、一方のおじはお坊さん、一方のおじは牧師というですね、少し変わった環境の中で育ってまいりました。まあ、母がですね、それでもしっかりとした信仰を持って子供の頃から私たちを導いてくださいまして、神様の責任がを預かっているから、あなた方子供の間私は教会に連れて行きます、これは母親として神様からもらった責任だからということでですね、時々ですね、ああ見たいテレビがあるのにと思う時にもですねはい行くよということで連れて行かれていました。ただですね、今振り返って偉いなと思うのは、母がですね、それと同時に私たちに絶えず言ってたことが、今は神様の責任で、親としての責任であなた方を教会に連れて行くけど、大きくなって家を出るでしょう、あなた方の自由だ、自分たちがちゃんと選びなさい、あなた方が自分で選ばなくちゃいけない、この神様を信じるのかどうかということをちゃんと選びなさいということをよく言われていたことを思い出しますですね。そのような母のもとで、またお寺と教会と両方自然にですね、実家に戻ればお寺ですからですね、お経を聞かされたりもしましたけれども、自然に、ああ本当にこの神様、イエス様は生きておられるということを子供心に自然に感じ取っていったことを覚えています。ですから私が初めに信仰を持ったのはですね、まあ2世クリスチャンによく、初代のクリスチャンじゃない方々はよく自然にイエス様を信じてたってことがあるんですけども、自然に信じていっておりました。私はもともとバプテストの教会で救われ育ちまして、まあ、その教会で、牧師先生が救いの証をかけるようになったら洗礼を受けよう ね、必死でした。小学校1年生で一生懸命証をかけてですね、できましたと思っていてですね、その先生もその幼い証を受け入れてくださり、そこで洗礼を受けることができました。まあ、ただ本当にイエス様が共におられるということをもっと確信していったのは、その後のですね、信仰生活の中で固く、あ、イエス様おられるんだなってことを体験するようになりました。一つだけその小さなきっかけをお話しするとですね、バプテスマを受けてクリスチャンになりましたから、母にですね、まあ、大人の礼拝というくらいしてましたけども、こちらの礼拝の方にもちゃんと出なさいと、日曜学校の後にですね、出なさい、もちろん僕は信じてるんだから当然だっていうつもりで子供心にいたんですけれども、ある日ですね、土曜日に新しいチョロ Q を買ってもらったんです。皆さん分かりますか？チョロ Q って分かります？昔のおもちゃなんですけども、こう全部じーっと引いてですね、手を離すとフューッと走るおもちゃです。もうそれで遊びたくてたまらなかったんです。日曜日、次の日ですよね、教会学校が終わって、あの教会の広い日曜学校の部屋で走らせたらどんなに楽しいだろうとですね思ってですね、私は母に初めてこう質問しました。今日礼拝に出なくていい？母は忙しかったんでしょうね。あまりですね、いつもだったら何言ってんのとかって言うかなと思って、ちょっとビクビクしながらですね、けど今日だけ、今日だけ出なくていいっていうふうに聞いたんです。するとですね、 母はなんか急いでいていまして、自分で祈って決めなさいって言ってパーって言っちゃったんです。そうか、自分で祈って決めていいんだと思って思いまして、子供は素直なもんですから祈ろうと思ってですね、その場で神様っていうふうにすぐにですね、神様に祈ってみようと思ったんです。その瞬間初めて経験しました。子供心に、今だから臨在とかっていう言い方しますけども、圧倒的な神様の臨在が僕の上に臨んだんですね。ああ神様がここにいるっていうことを肌で感じました。その瞬間祈ろうと思ってた私はですね、礼拝出ますって母に強制されたわけでもないですし、神様にお尻を叩かれたわけでもない、あ本当に礼拝に出ようという素直な気持ちになって礼拝に出ることができました。まあ変わった環境だったからこそいろいろ感じられたこと、知ることができたこともございます。皆さんの中にももしかして私だけがクリスチャンとかですね、あなかなか大変な状況の中におられる方がいるかも、いらっしゃるかもしれません。しかしそのようなあなただからこそ知ることのできる神様の恵みが必ずあるはずです。さて今日共に、見てまいります聖書の箇所は聖書をはじめにお読みしたいと思いますけども、ヨハネによる福音書9章の1節から19節、少し長いんですけれども、ヨハネによる福音書9章の1節から19節をはじめにお読みいたします。新共同訳聖書の184ページです。9章の1節、さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わなければならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところに連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから、神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこのような印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼はあの人は預言者ですと言った。それでもユダヤ人たちはこの人について、盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。 この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今は目が見えるのか。アーメン。今日はこの箇所から前向きに生きようと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。前向きに皆さん生きておられますか。また前向きに生きたいと思っておられるでしょうか。いいことですよね。前向き、上を向いて、あれは上ですけども同じような意味ですよね。前を向いて行きたい。皆さんお隣の方にですね、トントン、前向きに生きようねって声をかけてあげてください。どうぞ隣の方々にですね、前向きに行きましょうって前向きに行きましょう。教会に来てですね、またクリスチャンになって前向きに生きる力をもらいましたと聞くとですね、こちらも励まされます。けれども正直、クリスチャンになったからといっていつもいいことばかりではないですよね。いつも前向きに生きられるようなことばかりではありません。まあいいことばかりではないということなんですけれども、私はこの3月に広島に来るまでにですね、九州の教会の方にしばらくおりました。その九州の教会にいた時にですね、ちょっと出費を、家の出費を抑えようということで妻に髪を切ってもらうことにしたんです。初めにちょっと投資をしてですね、バリカンとちゃんとしたハサミを買ってですね、結構うまいんですよ。うまかったんです。ダメだったらもう諦めようと思ってたんですけども、結構妻は上手でですね、この髪は妻の作品ではないんですけれども、いつかお見せいたしますけれども、何回かやっていくとさらに上手になっていき、また散髪屋さんでですね、どうしたらいいのってことを聞いてですね、学んできているんですね。私はですね、堂々と自分の妻を皆さんの前で自慢いたします。世界一の妻だと思っております。ありがとうございます。しかし皆さん、イエス様を信じていて世界一の妻をいただいていても不幸は起こるんです。ある日、いつもと同じように妻に髪を切ってもらいました。うまくできました。しかし触ってみるとですね、どうもこの後ろ髪のあたりが多すぎる、気に入らないということでですね、妻にもうちょっとこの後ろを切ってくれと頼んだんですね。妻は自分がもう完璧だと思ってるんです。ですから少しカチンときたそうなんですね。少し持っていたバリカンを思わず落としてしまったですけれども、けどもまあ僕がどうしてもここをもうちょっと短くしてくれということで、妻は分かったということで、もう一度バリカンを拾い上げてですね、バリカンを入れてくれました。するとですね、ジョリッ、今までの聞いたことのない音がしたんです。しばらく沈黙が続きました。妻も何も言わないんです。私も怖くて何も聞けませんでした。何も言わない、あまりにも何も言わないものですから、恐る恐る、どうした。皆さん、私が世界一と称する妻が何と答えたと思いますか。信じられない答えでした。マジックで塗ろうか。ガーハンですよね。ごめんなさいと言うならわかるんです。しかしいきなりですよ、第一声がマジックで塗ろうかです。どうやらですね、バリカンを落とした時に歯が落ちてしまった、それを気づかずに0枚、一番短いバリカンを当ててしまったので、妻もちょっとプリプリしながら当てたから気づかなかったんでしょうね。ここに10円ハゲができてしまいました。私は人前に立つ職業です。日曜日もありますし、ちょうど夏でしたので、これからキャンプもあるんですね。いろんな人たちと出会わなくてはいけないのにですね、こんにちはって言って後ろを向くと、ここに10円ハゲがあるというのはちょっと耐えられないことでした。しかも張本人の妻は謝らないんです。まあ最終的に謝ってくれたんですけれども、その瞬間の私にとっては何一つ前向きに考えられることはなかったんです。 その時は知りませんでした。まさかこの出来事で御嶽の方々がこんなに喜んでくださる笑い話になるということを知らなかったんです。その時の私はもう絶望のどん底にいました。ですから皆さん、生きているとどんなことが起こるかわからないんですけども、前向きでいたいですね。このように笑い話になるならば、もうちょっとその時笑顔でんと妻に微笑んでもよかったんですけれども、さて聖書の話に戻したいと思うんですけれども、今日の聖書に出てきたこの生まれつきの盲人は前向きに生きていたでしょうか。よく聖書を見てみますと、盲人しかも生まれつきに目が見えなかったと書いてあります。ですから物乞い乞食をしていたと8節に書いてあるんです。それ以外にできないんです。働けない。今みたいに福祉制度が充実しているわけではありません。今でも大変です。まして2000年前のこのユダヤの国で、どれだけ目が見えないということが生きていく上で大変なことだったでしょうか。彼は過酷な扱いを受けていました。恵んでもらうしかないんです。しかも弟子たちの発言、興味深いんですけども、弟子たちはこの男を道端で見たときにイエス様にこう聞いたんです。この人が目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。身体障害や病気の問題を罪と直結して考えていました。弟子たちが特別に変な考えをしていたわけではなくて、これが一般的なこの時代の考え方だったんです。まあ、なぜこういう考え方を持っていたのかというと、遡ると聖書の一番初めですね、神様が天地創造された時にこの世界に病も病気も痛みも災いも何もなかった。しかし私たち人間が罪を犯してしまった。神様に背を向けて生き始めたところから、罪の原因の罪のゆえに私たちに病が入り、災いが入ってきた。まあキリスト教だけではなくて、仏教をはじめ代表的な宗教では同じようなことが言われています。人間の業とか罪とか、そういうことのゆえにこの世でいろんな悪いことが起こる。日本もですね、昔から先祖のたたりだとかですね、罰が当たるという考え方を持っています。だからこの弟子たちは全く外れたことを言ってたわけではないんですけども、しかし弟子たちの言葉の中に人間の限界が現れていました。原因探し、犯人探しで終わっているんです。一生懸命に過去を探って、後ろ向きになってですね、過去を探って何が悪かったのだろう。人間の限界というのは、過去を一生懸命に探り、先祖のこの系図を遡り、原因探し、犯人探しで終わってしまうということではないでしょうか。もちろんですね、過去を改めてこそ輝きしい未来があります。反省しなくていいということを言っているのではありません。しかし私たちは過去を見つけてそこで満足してしまうんです。私が今日事故に遭ったのは、朝ちゃんとお祈りしなかったせいだろうか、広瀬先生の説教を寝ながら聞いてしまってたせいだろうか、献金が少なかったんだろうか、何かと原因を探してしまうんですよね。子供が反抗するのは、ああ私もお父さんに反抗してたからこんな反抗されるんだ。え、子供は反抗するものなんです。反抗をさせてあげてくださいですね。反抗していいんですけれども、しかし反省だけではなくて、なぜどうしてどうして私がこんな目に遭うのかと、人間の興味はここで終わってしまいやすいんです。誰かにですね、いや、あなたの先祖のこの人が原因です、そうです、私が払って死んでましょう、えいやっと言われるとですね、ああよかった、これでもう私の原因は取り去られたですね、それで満足してしまう。これが後ろ向きに生きる私たち人間の姿です。そして私たち人間の限界がここにあるのではないでしょうか。しかしイエス様が今日の箇所でこのように言われました。神の技がこの人に現れるためである。 親のせいでもない、この人のせいでもない、神様の栄光がこの人に現れるためであると仰せられたのです。これは前向きな姿です。その人の過去を探り出してどうこうということではなく、その人の未来の姿をイエス様は見ておられたのです。イエス様こそが究極の前向き人間です。神様がその人をどう思っておられるのか、神様がその人にどうなってほしいと思っておられるのか、その未来の姿を見据えておられる、この前向きさを私たちも持ちたいと思うのです。ではどのようにしてその前向きさを持つことができるでしょうか。今日の御言葉から3つのことをご一緒に見てまいりたいと思います。その1つ目のこと、私たちが本当に前向きに生きていくために必要な1つ目のこと、それは全能の神を信じる人は前向きになる、なっていくということです。全能の神を信じる人は前向きになっていきます。今日の生まれつきの盲人が抱えていた問題というのは前向きに考えられるような問題ではありませんでした。そのような小さな問題ではなかったんです。財布を落とした、1000円落としたぐらいなら、まあ前向きに行こうとすぐに立ち直られるんですけども、生まれつき目が見えないんです。どのように彼は自分の未来を考えることができたでしょうか。未来が見えないからこそ私たちは振り返ってしまい、原因探しをしてしまう。誰がこの盲人に対してあなたには未来があるよと言ってあげることができるでしょうか。皆さん言えるんですよ。皆さんにはそれが言えるんです。なぜならば皆さんは神がその人を愛しているということを知っておられるからです。神が私を愛しておられるならば、神がその人を愛しておられるならば、絶望の中で終わるはずがないということを私たちは信じることができるのです。いや、神様がこの人が絶望の中で終わること、いや抜け出すことを必ず望んでおられると、私たちの信仰をそこに向けることができます。イエス様にはその確信があったんです。誰もそんなこと思ってなかった。その時にイエス様にはその確信がありました。父なる神様がどれほどこの盲人を愛しているのか、知っていたからこそ大丈夫だとイエス様は声をかけられたのです。単純な私たちは、では神を信じれば誰でも目が開くのか、誰でも病気が治るのかと考えてしまうんですけれども、イエス様が今日言った言葉は、神の技がこの人に現れるためであると言われたのです。神の技が現れる。私たちがああしてほしい、こうしてほしい、こうしてください、祈るのは自由なんです。何を祈ってもいいんです。どのような祈りをしようと勝手なんですけれども、自分の思い通りにならなかったから、ああ神は私を愛していない、神は私を思ってくれていない、私のことなんだどうでもいいんだ、もう神を信じないと言うならば、それはもともと神を信じておられなかったのではないでしょうか。神を信じる人というのは、神が私の人生に最善をなしてくださるということを信じてお任せすることができるのです。そして神様に任せることのできる人は、その人の未来は神様の手の中にあって安心だ。目の前には嵐が吹き荒れています。どうしていいのかわからない絶望が迫っている中であっても、神の手の中にあって私は安心だという姿勢こそが、神を信じる人たちの前向きな生き方なのです。ですから私たち神様を信じておりますね。この信仰をいただきました。私たちは前向きになっていくんです。以前は後ろばかりを振り返ってしまっていたこの弱い私たちが、前向きに生きていくものと変えられたのです。しかし 今日の二つ目ですけれども、前向きに私たち生き始めたときに覚えておかなくてはならないこと、今日の二つ目、それは前向きに生き始めると壁にぶつかるということです。前向きに生き始めると壁にぶつかるのです。前向きに進んでなかったときは壁があろうと関係なかったんですけども、前向きに生き始めた途端にですね、私たちは壁にぶつかるという体験をいたします。今日の生まれつきの盲人の姿を見てください。彼は癒されました。全く目の見えなかった人が見えるという感動を私はちょっと分かりません。どれほど素晴らしい体験なのか。もう彼はルンルンですよね。今まで見えなかった人たちの顔が、お前そんな顔してたのか鼻はこんなに綺麗だったのか、太陽はこんなに明るかったのか、分かるんです。前向きに生きれるようになったんです。しかしそのような彼の周りにいた人たちはどうだったでしょうか。疑い始めたんです。お前本当に目が見えなかったのか。まして指導者であったパリサイ人に至ってはですね、信じられん、しかも安息日に癒されたというのはどういうことだ、それは立法的には許されないことだ、ちょっと両親のところに行って調べると言ってですね、両親のところまで行ってですね、本当に目が見えなかったのかと尋問し始めたんです。どういうことでしょうか。目が見えないままの方が良かったのでしょうか。まあ当時の立法でですね、安息日に働いてはいけないという規定から、その日に病気を癒してはいけないというふうにですね、彼らは受け取っていましたので、それはいけないと反対しだしたんです。もう一度この盲人が見えなくなった方がいいというのでしょうか。前向きに歩み始めた彼らの周りにですね、それを反対する人たちが立ち塞がってしまったんです。両親のところに連れて行きなさい、なんで治ったのかもう一度言いなさい。パリサイ人たちはこの9章の中で何度も何度もこの盲人に食ってかかっていきます。しかし皆さん、このパリサイ人が特別頑固だったとか堅くなな信仰だったということではないんです。これは私たちにも起こり得ることなんです。ある人の話なんですけども、登校拒否になっていた子供をですね、もうその子はすごい特別な原因があったわけじゃないんですけども、学校に行けなくなってしまった。両親がいろんなことをしたんですけども、どうしようもないということで、そういう子供たちを引き取っている方のところに連れて行かれました。引き取った方はですね、本当に毎日励まし続けました。大丈夫だよ、慌てなくてもいい、君は大丈夫だから、必ずまた一緒に学校に行けるようになるから大丈夫、温かく彼を包んでですね、一緒に生活をしていった。そのうちですね、彼は僕今日学校行くと言ってですね、学校に行けるようになった。1日2日3日それが続くようになったんです。楽しんで学校にまた行くようになりました。安心してですね、この子供はまた親元に返されました。親もですね、びっくりしました。自分たちがいくら励ましても、いくら叱咤激励しても、学校に行かなかった子供が学校に行くようになった。学校に行く姿を見てたんですけども、そのうちですね、その子供に親がこう言ったんです。お前本当に治ったのか、私はお前の親だから誰よりもお前のことを分かっている、今は学校に行けてるけど、そのうちまた行けなくなるよ、僕には俺にはよく分かってるんだ、また学校に行けなくなるよ。この子はまた登校拒否になってしまいました。このようなことは私たちの間にたくさんあるんです。共に未来を見つめることよりも、さまざまな理由、過去のことを振り返って引っ張り出してきて、こうだったでしょう、お前はああだったじゃないか、あの時あんなことをお前はしたじゃないか、だから無理なんだ、今さら無理だと、私たちは過去に執着しすぎて、すぐに後ろ向きになってしまう、すぐに振り返ってしまうんです。今日のパリサイ人たちのように。 今日の話、イエス様が目の見えない人を治したすごい話ですけども、これは一体私たちにとって何を表しているんでしょうか。それは神はあなたに輝かしい未来を用意しているということなんです。あなたの目に今は見えなくても、神はあなたに素晴らしい明日を用意してくださっている。今まで私たちが思いつかなかったようなものを神様は用意しておられるんです。目が見ず、耳が聞こえずですね、人の心に思い浮かびもしなかったもの、神を愛する者のために神が用意するものはそのようなものであると第一コリント2章9節でも言われてあります。私たちが今まで考えもしなかったような恵みを神様は用意してくださるのです。しかし、この神様の喜びを奪い去ろうとするのが私たちの後ろ向きな姿勢なんです。ですから、壁にぶち当たることがあってもそこで後ろ向きに戻ってしまわないでください。壁にぶち当たったということは、あなたが前向きに生き始めた証拠なんです。前向きに前進しなければ壁にぶち当たらなかったでしょう。しかし、あなたが神様と共に前向きに前進し始めたからこそ壁にぶち当たる、まだ後ろ向きに生きている方々の反対を受けてしまうことがあるのです。では壁にぶち当たった私たちはどのようにすればいいでしょうか。今日の3つ目、最後ですけれども、いつも前向きに生きる秘訣は御言葉を告白することである。いつも前向きに生きる秘訣は前向きに生きる秘訣は御言葉を告白することなんです。皆さん、前向きといっても何でもかんでも自分の思い通りになることが前向きではありません。勘違いしないでください。神の栄光が表されることを信じることが前向きに生きることなんです。御心ならば、どのような状況、この状況すらも神様は良くしてくださる、道を備えてくださる、改善してくださる、その信仰こそが前向きに生きることなんです。旧約聖書でモーセという人がいました。モーセは神様に教えられてですね、出エジプト、奴隷にされている人たちを脱出させるためにエジプトに戻りました。その時にですね、エジプトの王様からですね、余計なことをするなと脅されたんです。脅されてですね、もっと厳しい労働が与えられました。するとですね、仲間であったイスラエルの人たちも、余計なことをしてくれた、モーセ、お前が余計なことをしなければ私たちはもっと楽に過ごせたのに。仲間であった人たちにも文句を言われ始めた。四面楚歌ですよ。私なら逃げていきます。ごめんなさいごめんなさい、私が悪かったです。なぜモーセは逃げなかったんですか。王様にも脅され、仲間の人たちにも反対される、その状況の中で神の言葉を信じたからです。私がエジプトから脱出させます、あなたを用いますといった神の言葉を彼は信じたからこそ、その状況から逃げなかったんです。私たちにとって神様の言葉はどこに記されていますか。この聖書です。皆さんが持っておられるこの聖書のうちに神様の心が示されているのです、はっきりと。ですから、この聖書から逸脱しているものは、神様の心でないものは期待すべきではありません。けれども、聖書が明確に言っているものは期待すべきなんです。皆さん、今日期待しておられますか。期待すべきなんです。どっちでもいいやじゃなくてですね、期待してほしいんです。神様は私の言葉に期待してほしいと思っておられるんです。そして、私たち期待するべきしているならば、ぜひその口に出して告白してください。皆さん、宝くじ1億円当たったことないでしょ。私もありません。あったらごめんなさいね。けどですね、期待して宝くじ買う人は言うんですよ。当たるかな、何枚買ったんだけど今年も買ったよ。なぜですか。期待して嬉しいから言うんですよ。100枚も200枚も買ってですね、たまっていないですよね。期待して嬉しい時には人は口に出して これもらえそうなんだ、今度広瀬先生からプレイステーション買ってもらえそうなんだ、もうプレステは今古いですからね、 DS 買ってそう、買ってもらえるんだ、子供は素直に言いますよね、親になんかしてもらえそうだ、今度のクリスマスにあれを買ってもらえる、口に出して言います。あまり難しく考えなくてもいいんです。本当に期待があるならば、御言葉の通り私は信じます、御言葉を告白すればいいんです。私は神様に愛されています、だから大丈夫です、私はあなたを捨てて孤児としないと神様が言ってくださっているから、だから大丈夫だ、またあなたの周りに困っている人、どうしていいのかわからない人がいるならば、聖書に私の目にはあなたが子が出たとい、私はあなたを愛している、神様が約束してくださっている、だから大丈夫だ、あなたには本当に生きていく価値があると告白して私たちは伝えることができるのです。クリスチャンが究極に前向き人間になれる理由はここにあるんです。この全能の神様の御言葉にこそあるのです。今日の文字に対してイエス様は御言葉を告白されたんです。神様の心を告白されたんです。この人の良心やこの人が罪を犯したからではない、神の御業がこの人に現れるためであると、自分の考えではなく御言葉をイエス様も告白されました。私たちも過去の犯人探し、原因探しにピリオドを打って、神はこの状況を益としてくださる、御言葉を告白してまいりましょう。どんな御言葉がいいのかなってわからない方、今日の御言葉でいいんです。今日の聖書の注法に載っていますよね。神の技がこの人に現れるためである。今日来ておられる方の中にも前が見えない、どうしていいのかわからないという状況を今歩んでおられる方がおられると思います。その方は今日の御言葉、この人にというところに自分の名前を入れてください。神の技が越智明に現れるためである、これが神様の御言葉なんです。神様の心なんです。一緒に読んでみましょうか、せっかくですから。神の技が最後の一行ですけども、神の技が自分の名前を入れて読んでみてください。3、はい、神の技が越智明に現れるためである。アメン。神の技があなたに現れる、このことを神様が望んでおられるのです。最後に一つだけある方のお話をして今日の礼拝を閉じたいと思いますけども、私のよく知っているある兄弟の話なんですけれども、その方、お母さんと特別仲が悪いわけじゃないんです。一緒に教会に来ておられますけどもですね、話せば長くなるので話しませんけども、親子の間っていろいろありますよね。仲はいいけどこのことだけはとかですね、このことだけは許せんとかっていう部分がどうしてもあるんです。お母さんはですね、もう今は車に乗れないんですけども、昔頑張って免許を取りました。そしてですね、もう免許の更新の時期が過ぎてしまっている。どうしてもこの免許を更新したい、もう乗らないんだからいいじゃないかと思うんですけども、頑張った免許だから更新したい思いがあるんですけど、息子さんはですね、今まで事故を起こしたりいろいろありましたので、もう更新しないと決めてましたけどもですね、やっぱりその母の思いを汲み取って悩んでたんですね。どうしようか、やっぱり連れて行ってあげようか。するとですね、ある日ですね、息子さんとお母さんが私のところに来ました。そしてお母さんが私にこのように言ったんです。先生、今日の御言葉ありがとうございました。愛しなさいということが今日のところにも言われてましたし、聖書でもよく聞きます。本当に感動しました。本当に愛さなくちゃいけません。ところで私の息子のことなんですけれども、私を免許の更新に連れて行ってくれないんです。息子はこの御言葉が分かっていません。それを隣で聞いてた息子さんの顔はさーっとですね、顔色が変わっていきました。そしてですね、息子さんは完全に心を閉ざしてしまったんです。この問題に対してそんな言い方を先生の前で、個人的に言うなら分かるけど、みんなもいる前でですね、いきなり話し出して、悩んでいたけどもう決めました、僕は絶対連れてきません、もう二度とこの話は聞きません、 私ももう打つ手なしでした。二人の人間関係もありますので、もうお任せしていました。するとですね、皆さん2週間ぐらい後にその息子さんが来られて、こう言ったんです。先生、母を免許の更新に連れて行ってきました。悩んだ挙句に息子さんは絶対連れて行かないって決めたんですよ。何があったのか聞いてみるとですね、その息子さんは教会の友達と一緒にですね、最近、一緒に祈ったりするグループを始めたんですけども、暗唱聖句をその始めたというんですね。そしてたまたま、本当たまたまなんですけども、その次のお母さんとぶつかったその次の週に覚えた御言葉が第一ペテロ3章の8節から12節でした。開かれた方は431ページですけども、第一ペテロ3章の8節からですね、とてもいい御言葉ですので全部お読みいたしますけども、終わりの日に皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に向いてはなりません。はじめこれを読んだとき何とも思わなかったそうです。だからお母さんを許そうとかなんてちっぽけも思わなかったそうなんです。しかし、かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。暗唱聖句ですから、彼は何回も何回もですね、その週繰り返して繰り返してこの御言葉を告白してたそうなんです。すると不思議なことが起こったんです。彼の心からお母さんに対して持っていたその怒り、固く閉ざした心がスーッとなくなっていってしまった。許そうと思って先生許したわけじゃないんです。この御言葉を告白しているうちに、私のうちからその思いが自然になくなっていって、あ、お母さんを祝福しよう、本当にこのお母さんが望むことを僕はやってあげなくちゃいけないんだ、そのように心が変えられましたと教えてくれました。皆さん、御言葉には力があります。神の言葉だからです。私たち人の言葉にもすぐに動かされやすいでしょ。なおさら神の言葉ならば、どれほど私たちの人生を作り変えてくださることでしょうか。神様の御言葉がすぐ後ろ向きに物事を考えてしまう私たちを、あなたを究極の前向き人間へと一歩一歩作り変えてくださるのです。この御言葉を告白し続けてまいりましょう。どうぞ御言葉を日曜日のこの時間だけに終わらさないでください。ぜひ持って帰ってくださり、あなたの生活の中で、あなたのその家庭の中で、今あなたが直面している職場のその問題の中で、その御言葉をぜひ告白していただき、そこで神様の勝利を体験していただきたいのです。来週この街道で共に会うときに、この御言葉で一週間励まされた、広瀬先生を捕まえてもいいですし、セルグループの方々を捕まえてもいいですし、本当にこの御言葉によって私はあの人を許せた、そのような喜びがこの教会にますます満ち溢れていくこと、その時に主の喜び、さらにこの教会に満ち溢れることを信じて感謝いたします。お祈りをいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。愛する天の神様、 御言葉を通して今日も私たちを教えてくださり、励ましてくださったことを感謝いたします。今日の見えなかった男は、神様は私の姿です。またその人を妨げてしまっていたあのパリサイ人の姿も、神様は私の姿です。神様に愛され許されていながら、いつの間にか後ろ向きになってしまう。一生懸命に自分を責め、誰かのせいにしてしまう。しかしイエス様が今日私たちに語りかけてくださったことをありがとうございます。神の栄光があなたに現れるためであると、そうはっきりと語ってくださったことを感謝いたします。私たちの目には神様今は見えません。この状況が、今直面している状況がどのようになるのか、行き詰まっている人間関係がどのように改善されるのか分かりません。しかし神様はその状況を益としてくださることを信じることができますから感謝いたします。私たちはあなたの御言葉を告白します。自分の考え、自分の弱気な後ろ向きの考えを告白し続けるのではなく、神様あなたの御言葉を告白してこの一週間を歩みます。どうぞ私たちのこの一週間を共にいて守り、導き、助けてください。後ろ向きになりそうな時に神様肩を叩き、私の声を聞きなさいと、もう一度語りかけてください。ありがとうございます。ここにおられる兄弟姉妹と共に、神様、私たちは神の恵みをこの一週間体験していくことのできることを感謝いたします。恵みに感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。